それでは、漢文単語の C 面の上段の解説をいたします。1番の節とありますけれども、節の意味は、自分の志を固く守って変えないことです。で、その意味がそのまま、節操なんていう言葉にも、そのまま同じ意味として使います。つまり、節操を固く守るとか、節操を貫くとかですね、そういうふうに使うわけで、逆に言いますと、節操がない人と言いますと、自分の志がなくって、周りの影響によって、コロコロと変わってしまう人、そういう人のことを節操のない人と言います。まあ、そういうことで、節操というのは、自分の志を固く守って変えないこと、こうやって覚えてください。これが節義という熟語になりますと、自分が正しいと信じる、義の道、つまり正しい、道を行おうとすること、まあ、それを変えないことをこの節義ということになります。次の定節という言葉は、そこに、左の方に米印が書いてありますけれども、この定の語感を最初に覚えるといいと思います。定というのは、一人の男に尽くし通す一途さ、と覚えるのが、実際の漢文の文章の中では、当てはまりやすいと思います。昔、この定の字を取りまして、貞子というような名前もあったんですね。しかし、ホラー映画の中で貞子さんというのが出てきましたので、現在ではもうつける人もいないと思いますけども、もともとはこの一人の男に尽くし通す一途さ、そういう意味で、貞子なんていう女性の名前もあったわけですね。で、この定という漢字ですけども、定節となったり定宿となったりします。共にやはり、一人の男性に尽くし通す一途さ、またはそういう女性のしとやかさ、またはそういう女性の純潔といいますか、そういうものを表す単語になります。ところで、カラーの拡大版を持っている人は、そこから吹き出して、その心定列にしてという文章が書き込んであると思いますけども、これは以前センターの漢文問題で出た文章なんです。その話は、ロバと、そのロバと一緒に旅をする主人の話だったんですけども、その主人はこのロバと苦難を共にしまして、いろんなところを旅をして、いつも離れずにロバが付き添ってくれたわけですけども、いよいよそのロバを手放さなければならないという時が来た時に、違う持ち主にそのロバを譲った、その夜にロバは死んでしまったんですね。つまり、他の主人に使えようとした、その夜にロバは死んでしまった。そこで、そのロバはやはり一人の主人に、尽くし通す一途さの心を持っていたんだということで、そのロバの心を定列にして、列というのは激しいということですから、一人の主人に使い通すその気持ちが激しくって、その夜にロバは死んでしまったんだというわけですね。そういうふうに発展的に使われることもありますけれども、当面定というのは一人の男性に尽くし通す一途さというふうに考えてください。2番の絶、耐ゆ、立つ、耐えて、これは大きく3つに分けて考えます。まず1つは、物事の形容として非常に優れている様を言います。例えば、非常に優れている景色のことを絶景と言います。または、同じような言葉を並べた熟語には絶妙なんて言葉もあります。それは非常に優れている様ということです。それから、本動詞として取りますと、耐ゆとか立つという、本動詞になります。耐ゆは耐えずですから下二段活用ですね。立つは立たずですから四段活用になります。それから面白いのは、私たちは、木山方式であれば、古文公式の中で、公式の39番というところで、 全否定の項の副詞っていうのをこんな風に覚えてます。つやつやのすべての皿につゆかけて、多かったら耐えてという語呂で覚えてますけども、その耐えてという言葉が漢文でも同じように使われるんですね。まあ、というか、漢文的な表現が日本の国文の中に入ってきたんだろうと思いますけども、漢文を読むときにも、耐えて何々というふうに述文にかかっていくときあります。そういうときは全否定になります。決して何々ないとか、全く何々ないという全否定の訳になります。3番のそもそも。これはただ読みを覚えてください。そもそも。というふうに話を解き起こすときの表現です。4番のそれ、かな、夫とありますが、一番、よく目にするのはこの発語のそれです。それというふうに言って、そこから何か文章が始まるという意味で発語なんですけども、そもそもなどと訳します。ですから、それというふうに、書かれているからといって、何かを指示しているわけではないわけですね。特にその、それの前に指示語があるというわけじゃなくって、今から何か大切なことを言いますよという、その発語として、それ、そもそもというふうになるわけですね。文末につきますと、かな、なんていう時もあります。C の5番、大丈夫、立派な男子です。ただ覚えてください。6番の対付、簡易にあるものの損傷ということです。つまり役人などの損傷として対付と読むわけです。7番の何々をたとすというこの表現は、B 面にありました何々を小とすと対にして覚えましょう。何々を小とすというのは、軽んじるという意味でした。これに対して、長年の功績を他として、なんて言いますと、称賛に値するということです。何々を称とすは軽んじる。何々を他とすは称賛に値する。こうやって対にして覚えてください。8番の対人、人格の高い人、小人、つまらない人間ですね。大人と小人ではありませんので注意してください。そのまま覚えてください。C の9番の抱くとか抱くす。よしとかよろしいとか。これいわゆる現代語で承諾するというニュアンスですね。分かったという感じで抱くとか抱くすということになります。C の10番の何々をたくましくす。下の帰りは必ずをになります。おの前は必ず活用語の場合には連体形ですから、もし活用している単語であれば、連体形にして、何々を、たくましくすとなります。しかし、時には、たくましくすのくというところが、無音便に変わって、何々をたくましゅうす、などとなることもあります。訳は、思うままに振る舞うという訳になります。つい近年、東大の漢文にこれが出ておりますけれども、たくさんの詩人たちが、皇帝の、招きによって、宮中に集まりまして、そこで、多くの詩人たちはその才智、才能の才と知恵の智ですね、その才智をたくましゅうす、これを訳せという問題が近年東大で出ております。そのまんまです。つまり詩人たちが、この皇居に集まって、皇帝のおそばでその、持っている才能や知恵を思うままに振る舞った、思うままに振る舞った、このまんまの回答でいいんですね。そういうふうに覚えてください。 C の11番のこの漢字ですが、匠と読むときありますから、注意してください。この逆が節で、巧節と言いますと、匠であるか、下手であるか、ということになります。C の12番、質問の質は、正すというふうに読みます。問い正すということですね。しかし、名詞として、質、いわゆる普通の性質として出ることもあります。C の13番、忽然として消えるの、忽という単語は、そのまま、副詞で読みますと、たちまちになります。 たちまち、突然、思いがけずというわけですね。C の14番、この漢字で、たとえ、または、たとふになります。たとふというときには、たとへずですから、下二段活用になります。へいへいふう、ふるふれへよになります。下の吹き出しに、たとふること、なんなんのごとしと書いてありますね。この若いという読み方は、実はいろんな読み方があります。白文に出ますと、ちょっと、戸惑ってしまいますけれども、この場合、上にたとふがありますから、たとふとの関連で言えば、例えるんですから、なんなんのごとしとなるんじゃないかというのが見えるわけですね。こんな風に、なんなんのごとしの上に一つの文が、一つの文がありますと、その最初の文をことで受けるのが句形です。つまり、部位することなんなんのごとしというふうにいくわけですね。で、ことで受けますから、連体形になりますから、たとふの場合には、たとへずとなって、へいへいふうふる。たとふること、なんなんのごとしとなるわけです。C の15番。この副詞も非常によく出ます。たまたまと読むんですね。送りはありません。会うという会社の会とか、適当の適、それから偶然の偶の字。こういうもので、たまたまと読むわけです。問題化されるときは、やはり、この会う、会社の会と適当の適が多いと思います。なぜかと言いますと、偶然の偶の字を、読ませる問題として、出しますと、これは偶然という熟語に近いから、だから偶然たまたまっていうことじゃないかということで、推察されやすいので、どちらかというと、その偶然でない方が、問題化されやすいと思います。C の16番、足とありますね。で、足を動詞で読みますと、たるという動詞になります。これは足らずとなりますから、余談活用なんです。現代の日本標準語ですと、足りずなんて言いますから、紙二段のような気がしますけども、漢文は古典で読みますので、その場合には余談活用です。現代でも九州などでは、足りないと言わないで、足らんなんて言います。足らぬですね。ですから、九州などにはまだ余談活用残っております。ところで、足るというのを本動詞で言いますと、なんなんするに十分である。その足る自体を本動詞で言いますと、なんなんするに十分である。ところが、2番というのは、これはいわば補助動詞みたいな働きなんですね。動詞を読んだ後で、もう一度足るを読みます。例えば、デカ版の、カラーの、コピーを持っている人であれば、そこに、兄論ずるに足らんやという白文が書いてありますね。この場合、論ずるに足らんやですから、論ずるという動詞の次に読んでますね。そういうのを補助動詞というんですが、そういう場合には、何々するに値するとか、何々する価値があると取るんですね。ですから、兄論ずるに足らんや。どうして議論するに値するだろうか、いや値しない。どうして議論する価値があるだろうか、いや価値はない。なんてことになるわけですね。入試としてはやはりこの2番の用法。動詞の次に、たるで読んで、何々するに値するとかですね。何々する価値がある。こちらの方が出やすいと思いますので、注意してください。C の17番。端と読んでますけども、これって要するに物の端ですよね。で、物の端が、一つのきっかけになるという発想で、そのことを端緒として、なんていうと、一つのきっかけとしてというふうになります。それから2番のきちんと整っているっていうのは、いわゆる端正ということですね。つまり、きちんと整った様子、そういうのを端正って言います。この下に、自然の善の字などを当てても、端然として。まあ、善という漢字、自然の善の字っていうのは、そういう様子であるということですから、端然としてと言いますと、非常にきちんとして整っている様子であるというふうになるわけです。C の18番、この漢字を近しと読みます。国滅ぶるに近し。 なんという吹き出しが書いてあると思いますが、古文公式の3番の丸2を見ますと、この前置詞のおうこ、おいてとか、うとかことかですね、そういう3つの前置詞が来ますと、下が保護であることを示すと書いてあります。で、保護は二等よりという3つの読み方がありますけれども、まあ、一番多いのは2なんですね。ですから大雑把にはおうこがありますと下は保護である、そして、まずは2を打つことを考えるというのが、鉄則です。そして2の前は必ず連体形になりますから、滅ぶですと滅びずで、上二段ですからビービーブーブルになって、ですから滅ぶるに近しとなる。それはその近しの下に、この置いてという、前置詞が置き字として入ってるってことが、まあ、下を2で読むからそういうふうに読めるんだということなんですね。これは公式3番などに詳しく書いてあります。ところで、国滅ぶるに近しということは、もうほとんど国は滅びかけてるということになりますね。これが3番目の覚え方です。D の9番を見てください。このほとんどという漢字が2文字並んでますけども、この近しと読む、または幾ばくと読む、その漢字もほとんどと読めるんですね。ですから、覚え方は国滅ぶるに近しだから、それはもうほとんど国が滅びかけてるんだというふうに考えてください。さて、まとめますと、この C の18番のこの漢字、厳密に言いますと4つ読み方があります。一つは A の上段で見ましたように、幾ばく。それから数詞で読みますと、幾たび。それから今やりました形容詞で近し。そして副詞で読みますと、ほとんどですね。この4つの読み方があります。C の19番、知己。自分の価値をよく知ってくれる友人。つまり、己を知ると、レテンで読み上げているような感覚なんですね。知己の友なんて言いますと、自分の価値をよく知ってくれる真の友人なんていうことになります。ここで19番の米印に注意してください。博文を読むときに、己という漢字とすでにという漢字、似てますので、そこをないがしろにしないようにきちんと見てくださいね。棒が突き抜けてるか、突き抜けてないかの違いですけども、己とすでにちゃんと読み上げてください。ちなみにこのすでにという副詞で読むときには、D の28番にあります雨が止む、なんという止むという動詞読みもありますから注意してください。 C の20番、中枢とありますね。罪あるものを殺す、これでいきましょう。天中と言いますと、まあ、天が人間に代わってですね、罪あるものを殺したり罰を与えたりすることを天中というわけです。 C の21番、この朝という漢字を朝と読む。で、それが文字通り朝を表す時もあります。しかし、時にはですね、朝という意味ではどうも意味が通じない時もあるんですね。後に何々は出世して、朝に登りて、なんて言いますと、朝に登ってってどこに登ったんだろうと思ったりしますが、その場合には朝廷に登ったということです。ちなみに、21番の下の米印ですが、元旦の旦の字ですね。これは地平線から太陽が顔を覗かせた瞬間を漢字にしているわけです。その場合にはもう朝という意味しかありません。明日と呼んだり、旦と呼んだりしても朝という意味です。さらにその下に新という漢字もつけておりますけども、これも朝という意味になります。C の22番、長図。成長するってのもわかると思いますが、2番のように、勝るとか優れるという意味があります。例えば、古史に長じており、なんて言いますと、古史って古い史ですね。東大以降の新体史、それ以前のものを古い史と書いて古史と書きますが、古史に長ずと言いますと、その古史を読むこと、古史を作ることに、優れている。勝っているということになります。C の23番、直角定規の直ですね。これを 直しなんていう形容詞で読んだりもします。素直で実直であるということですね。 C の24番の陳、中国を統一した天子の自称で私、これ前にも言ったかと思いますけども、中国の皇帝を一般に天皇とか帝とは言いません。まあそれは日本の天皇や帝と混同しないようにだと思いますけども、中国全土を統一した人を漢文の方では皇帝とか天子と言ったりします。まあその皇帝とか天子が一人称で陳、陳思うになんていうわけですね。これは日本が8月15日に終戦になった時に、天皇陛下がそのお気持ちを玉音放送という形でラジオで流されたんだそうです。大変聞きにくかったそうなんですけども、まあ、その冒頭でも陳、世界の情勢を鑑みなんていうふうに始まっていくんですね。私はこの世界の情勢をいろいろと考えてみてなんていう、あの玉音放送の冒頭も陳で始まっております。 C の25番司るです。官職としてその役職を行うことを言います。 C の26番毎日新聞の毎の字変読しないと常にでした。それからその下のこうという漢字ですね、これも常にと読みます。 C の27番物事のこと、これを動詞読みしようとしますと、つかふ、下二段ですね。お使えするです。つかへずですから、へいへいふう、ふるふれへよとなります。で、このつかふの字義で、お使えするの字義で、熟語化したものが、指示するという、そこに書いてある二字熟語ですね。先生に使える、なんていうことですね。指示するということもあります。さらに、破線で左出てますけども、そのことをもっぱらにするということで、こととすという本動詞の読み方もありますから注意してください。以上が C 面の上段の解説でした。